Isaiah chapter 45 this morning. それでは、イザヤ書の45章をお開きください。今朝は45章の9節から。9節から始めます。
We kind of left off there. We did the first 8 verses last week. So let's begin by reading Isaiah chapter 45 verses 9 through 13.
では、イザヤ書の45章9節から13節をお読みします。ああ、陶器が陶器を作る者に抗議するように、自分を作った者に抗議する者、粘土は形作る者に何を作るのかとか、あなたの作った者には手がついていないなどと言うであろうか。ああ、自分の父になぜ子供を産むのかと言い、母になぜ産みの苦しみをするのかという者。イスラエルの聖なる方、これを形作った方、主はこう仰せられる。これから起こることを私に尋ねようとするのか、私の子らについて、私の手で作ったものについて、私に命じるのか。この私が地を作り、その上に人間を創造した。私は私の手で天を引き延べ、その万象に命じた。私は勝利のうちに彼を奮い立たせ、彼の道を皆平らにする。彼は私の町を建て、私の捕囚の民を解放する。代価を払ってでもなく、賄賂によってでもないと万軍の主は仰せられる。
So in the last verses, remember last week we were in chapter 44, and in the last verses of 44, in the first verses of 45, God revealed that Cyrus, he had called Cyrus, this Persian king, as his instrument to free Israel from their captivity and to rebuild Jerusalem.
前回学びましたけれども、44章の最後の部分、そして45章のところですね。ここで神はペルシャの王であるクロス王という人の名前を出しました。そしてこの人が神のこの器としてイスラエルの民を捕囚から解放して、そしてもう一度エルサレムを再建するということをこのクロス王を通して行うと示されました。これは本当に驚くような予言だと思います。
Because here Isaiah is 150 years before Cyrus was born, he's naming him by name, and he's prophesying what he would do.
イザヤはこの予言をこのクロスという人が生まれる150年前に、名前まで挙げて、そして神がこのクロスという人を召して、そして、彼が何をするかということまで予言しました。
And we saw there in 44:28 it says, Who says of Cyrus, He is my shepherd, he shall fulfill all my purpose, saying of Jerusalem, She shall be built, and of the temple, your foundation shall be laid.
44章の28節には、私はクロスに向かっては私の牧者、私の望むことを皆成し遂げるという、エルサレムに向かっては再建される、神殿はそのもとへが据えられるという。
And we saw how last week I was kind of reading from Josephus, the historian, he was talking about how Cyrus was shown this prophecy written by Isaiah, and he saw his name written there.And you know he was moved his heart, and he, as we know, was the one that allowed the Jews to return.
そして、前回歴史家ヨセフスの話をちょっとご紹介しましたけれども、彼によると本当にこのクロス王という人がですね、実際に、このイザヤの預言書を見て自分の名前が出ているということでこう感動して、そして、まさにその預言に書かれていた通りのことを行ったということが書かれています。
Okay, so now in verse 9, this is right after that, Isaiah addresses the attitudes that some of the people hearing him may have.
今そして今度9節、45章の9節からですけれども、イザヤはここで、ある人たちのが、持っていたであろうその態度について語っています。
Because some people were probably offendedThat God would use a pagan king. You know, this guy's a pagan. He's a Gentile.
おそらくですね、ある 人々、まあ、イスラエルの人たちですけれども、ある人たちは神がこの異邦の民であるクロス王を使う、異邦人の王を用いるなんていうことは本当に許せないと思っていたと思います。この異邦人を彼らを救い出すものとして。
And so in verse 9, he begins, Woe to him who strives with him who formed him.
ですから、9節のところでは、ああ、陶器が陶器を作るものに抗議するように、自分を作ったものに抗議するものとあります。
You know, if you fight with God, there's one thing you can be certain of, and that is, you're going to lose.
もし、私たちが神と戦いを交えようとするならば、一つだけ確かなことがあります。それは私たちは必ず負けるということです。
You're not going to win.
勝つことは決してありません。
And you know why? He loves you too much to let you win.
なぜだかお分かりでしょうか。神は本当に私たちのことを愛してくださっているので、私たちが勝つという勝つことがないようにしてくださいます。
Because he's at work in your life.
なぜならば神は私たちのうちに働いて、私たちの人生のうちに働いてくださっているから。
Ephesians 2:10 says for we are his workmanship created for good works in Christ which God prepared in advance for us to walk in them.
エペソ人への手紙の2章の10節には、私たちは神の作品であって良い行いをするためにキリストイエスにあって作られたのです。神は私たちが良い行いに歩むように、その良い行いをもあらかじめ備えてくださったのですとあります。
You are his workmanship.
皆さんは神の作品です。
You know, sometimes we get this idea, we may have this idea that, that we are the ones who determine, you know, what life should we be like, and God is the agent by which it'll come about.
私たちは時に、まるでですね、こう、神は私たちのこの生き方というもの、どう生きるべきかということを私たちが自分たちで決めて、そして神はそれをまあ、サポートするというか、代理人のように私たちの目的を成し遂げるための代理人であるかのように捉えてしまうことがあると思います。
And you know, it's like we kind of say, okay, God, this is what I want you to do. All right, I've got this plan. And if he doesn't do it, we can get angry at him.
ですからですね、例えばこう神に対して、じゃあ神様、私はこうしたいのでこうしてくださいと。で、もしその言うことを聞いてくれなかったら、もう神に対して怒りを覚えるわけですね。
And you know, it's like Isaiah saying, it's like a pot. If you can imagine a pot complaining about the potter, you know, what are you doing?
そしてこのイザヤが例で使っているように、作られた陶器が陶器師に向かって一体何をしているのかと文句を言っているようなものだ。
Or like somebody complaining about their parents. You know, why am I like this? Why look at this?
もしくは自分の親に向かって、なんで私はこんなものになっているのかというふうに、まあ、文句を言う。
But God is our creator.
でも神は私たちの創造主です。
He made us. He created the universe.
私たちを作ってくださって、そして宇宙を作られた、天地万物を作られた方です。
As he says, he stretched out the heavens. I mean, all the universe he made.
私の手で天を引き延べとありますけれども、もうこの宇宙全体を作られた方です。
And it's wonderful that this God, this great God who created everything, loves you and loves me personally.
そして本当にそれ素晴らしいのは、その、天地万物を作られた偉大なる神が私たちを本当に個人的に愛してくださっているということです。
I love that song we sang, the last song that we sang, He knows my name, because that's really it. He knows you. It's not just like you're one of, you know, we are one of many, but He knows you personally.
最後に賛美した曲、私好きですけれども、He knows my name、 神が私の名を知っていてくださるという、もう本当に一人一人の名前をご存知で、名前を呼んで私たちを愛してくださっています。
And you know, God can do a far better job running your life than you can.
そして神の方がはるかに私たちが自分で自分の人生をこう動かしていくよりもはるかに素晴らしい 働きをしてくださいます。私自身このことをもう本当に聞かなければいけないんですけれども、神を信じる必要があります。
ど
うか神と戦わないでください。神と戦うということはもう本当にエネルギーを使います。疲れます。もうそんなことする必要はありません。
Okay, let's go to 14 through 17.
14節から17節を読みします。主はこうおせられる。エジプトの産物とクシュの商品、それに背の高いセバ人もあなたのところにやってきて、あなたのものとなる。彼らは鎖につながれてあなたに従ってき、あなたにひれ伏してあなたに祈って言う。神はただあなたのところにだけおられ、他にはなく他に神々はいない。イスラエルの神、救い主よ、まことにあなたはご自身を隠す神。偶像を細工する者どもは皆恥を見、皆ともに恥ずかしめを受け、恥の中に去る。イスラエルは主によって救われ、永遠の救いに入る。あなた方は恥を見ることがなく、いつまでも恥ずかしめを受けることがない。
You know, one day the Bible says Jesus is going to come back and he's going to rule the whole earth from Jerusalem.
聖書はやがて主がもう一度この地上に戻ってこられて、そしてエルサレムからこの地を治められると、イエスが地を治められると教えています。
In that day, Israel will be the center of the nations coming to worship the Lord.
そしてその時にはイスラエルがすべての中心となって、あらゆる民がこの主を礼拝するためにやってきます。
All the idols will be done away with.
もう偶像はすべて取り払われます。
And you know, there's a parallel here between verse 17 and I believe in Romans 11:26.
そして、この今の17節のところですね。これと並行して書かれているのが新約聖書のローマ人への手紙の11章26節になると思います。
Here in 17 it says, But Israel is saved by the Lord, an everlasting salvation. And then we get into Romans. I'm going to read 11, 25 and 27. It says, Lest you be wise in your own sight, I do not want you to be unaware of this mystery, brothers. A partial hardening has come upon Israel until the fullness of the Gentiles has come in. And in this way, All Israel will be saved. As it is written, the deliverer will come from Zion. He will banish ungodliness from Jacob, and this will be my covenant with them when I take away their sins.
イザヤ45章の17節のところには、イスラエルは主によって救われ永遠の救いに入るとあります。そしてローマの11章の25節から27節をお読みします。兄弟たち、私はあなた方にぜひこの奥義を知っていていただきたい。それはあなた方が自分で自分を賢いと思うことがないようにするためです。その奥義とは、イスラエル人の一部が頑なになったのは異邦人の完成になる時までであり、こうしてイスラエルは皆救われるということです。こう書かれている通りです。救う者がシオンから出て、ヤコブから不敬虔を取り払う。これこそ彼らに与えた私の契約である。それは私が彼らの罪を取り除く時である。
So we see there one day Israel, there's going to be like an awakening in Israel, and they will recognize in large numbers, like a revival, where people will come and see, yes, Jesus is the Messiah.
ですから、やがてですね、イスラエルのにこう覚醒が起こって、イスラエルの人々が、もう本当に多くの人たちがイエスが自分たちのメシアであるということを信じるようになります。
All right, let's read 18 and 19.
はい、では、イザヤの45章の18節から19節。天を創造した方、すなわち神、地を形作り、これを仕上げた方、すなわちこれを固く立てられた方、これを形のないものに創造せず、人の住処にこれを形作られた方、まことにこの主がこう仰せられる。私が主である、他にはいない。私は隠れたところ、闇の地にある場所では語らなかった。ヤコブの子らに虚しく私を尋ね求めよとも言わなかった。私は主、正義を語り公正を告げるもの。
So God created this earth for a purpose, to be inhabited.
神は この地を目的を持って作られました。それは人がそこに住むようにということです。それは最初の聖書の書である創世記の中にそのことを見ることができます。神はアダムとエヴァを作られて、そして彼らにこの地を治めるその権威を授けられました。
We see they're different from the rest of creation. They're not just like another one of the animals. It's like God set them apart, and they were created in the image of God.
私たち人間は他の生き物とは違うように作られました。他の生き物からこう分けられて、神のその似姿に作られた存在です。
You know, we're different. We're, I know the prevailing belief today is that we have evolved, you know, of we're just another animal, highly evolved, and so we're the, but really that's not true.
今日主流となっている考え方としては、私たち人間も進化の一つであって、何かの動物からこう進化してきて、今、こう非常に優れた生き物になっているという、そういった考え方があるかもしれませんけれども、でもそれは真理ではありません。
We are created by God for a purpose.
私たちは神によって目的を持って作られました。
We're not a random, you know, accident. We were created for a purpose.
何か偶然に起こったことではなくて、目的を持って作られた存在です。
And that purpose is to have a relationship with God.
その目的というのは神との関係を持つということです。
And part of this, we were created, all people, there's a desire that was placed in our hearts that seeks after God.
そして私たちのうちにはこの神を求めるそういった心というものが一緒に作られています。
And we cannot find our meaning, our purpose in life until that is satisfied.
そして私たちはそれを神のうちにその生きる目的、意味というものを見出さない限りは満足することがありません。
You know, without God, our lives are without meaning.
神なくしては私たちの人生というのは本当に意味がなくなってしまいます。
They're incomplete.
もう不完全なものになります。
And that's why there is a hunger in our lives and You know, some people don't recognize it, but they feel the hunger, but it'll go into another area.
だからこそ私たちのうちには実はこの神に対する渇きというもの、飢えというものがあるわけですけれども、ある人たちはそういった上にこう気づかずに、まあ神ではなくて他のものにも目を向けてしまう。
Maybe they'll, you know, be try to.You know, in their job, a lot of people they try to validate their reason for being because I'm, you know, I can do this well or I can do that well. There's always something, but it's really what it's trying to do is this hunger. It's trying to satisfy it.
例えば多くの人たちは仕事にこう何か生きる意味を見出そうとして、自分はこういうことができる、ああいうことができる、そういったところで何とかこう価値を見出そうとするわけですけれども、でも実はそれで満足することはできません。神を求めるというその飢えというものが一人一人に与えられているからです。
But this hunger for God, it's a blessing. It's meant to draw us to Him.
でも実はこの神に対する飢えというものは、これは恵みです。このことによって私たちは神のもとに近づくことができるからです。
But you know, like physical illness, a lot of times what happens when somebody's physically ill, one of the first indications is their appetite. The doctor will ask you, "How's your appetite?"
例えば、体が何かこう病気になった時、肉体的に病気になった時に、最初の一つの症状として食欲がなくなるということがよくあると思います。お医者さんに行っても食欲どうですかと聞かれると思います。
And when the appetite returns, it's like an indication. Ah, it's a good sign. You're getting better.
そしてまた食欲が戻ってくると、あ、良くなってきたんだなというその兆しにもなります。
And you know, when I was thinking about it, I think that's a good example, a good about also for spiritual health.
そのことを思うときに、これは霊的な健康状態をよく表しているんじゃないかなと思います。
Because a strong desire for God, a hunger for God, that's really an indication of a person's spiritual health.
なぜならばこの霊的に本当にこう神を求めて上渇いている状態というのは実は霊的には健康であるということの、まあ証しでもあると思います。
You know, it's like in Hebrews 11:6 says God rewards those who diligently seek Him. There's like they hunger for Him.
ヘブル人への手紙の11章の6節には神を求める者には報いてくださるというふうにあります。一生懸命こう神を求めていく者は神がそれに応えてください。
And so if there a lack of this appetite, the desire for God, it's really an indication there's of something not right spiritually.
ですから逆に言うとその神に対する上渇きというものがあまりない全くないという状態の時というのは何か霊的に、健康ではない状態を表していると言えます。
And, I think it's very important that, we be honest about this.
私たちはそのことに関して自分に正直になる必要があると思います。
And ask ourselves, not in a condemning way, I'm not into this really, but justIs an honest way of how am I doing? Just like, do I hunger for God?
そして、こう誰かを責めるとかそういうことではなくて、正直に自分をもう一度見つめ直して、自分はその神に対する飢えというものがあるんだろうかとこう見つめ直してみる必要があると思います。
And the reason I say honest because sometimes, quite honestly, I think we quite honestly honest, we're not honest sometimes.Just as I listen to myself or I listen to other people talk.
なんでこういうことを言うかというと、正直に言うとなかなか私たちは自分に正直になることができないんじゃないかなと思います。こう自分自身の声ことに耳を傾ける。
You know, if a person says, "Well, I'm too busy for God," I mean, there are seasons we may be busy, but oftentimes that's just double speak. That's not.That's just hiding the truth. There's no appetite.
例えばある人はもうちょっとすごく忙しいからというふうに言うかもしれないんですけれども、でもそれは実は本当の理由ではないかもしれません。そのことで実は内側に飢えがない、神に対する飢え渇きがないのを、隠してですね、忙しさのせいにしてしまっているのかもしれません。
Okay, I'm just looking at the basic things. Like praying. A lot of people say, I just can't get around to it. Or, reading the word. Or just never seem to get around. Or worship. Some people hardly ever worship the Lord. They ever gather, in a worship time. And often, there are reasons. But the truth is, if you have an appetite, appetites tend to get satisfied.I'm sorry. I'll start with the appetite part.
Okay.
Sometimes there may be you'll hear maybe it makes good. Well, I'm too busy or I couldn't, for whatever reason, we'll come up with excuse. I couldn't get, say the basic things like prayer.
例えばですね、もうちょっと忙しいからって言って基本的な例えば祈るとか聖書を読むとかそういったことがなかなかもう忙しくてできない。
Coming to worship God.
礼拝に来て礼拝することができない。
They worship God like once every six months. They'll come and then they just tell me this long story. And I don't want anybody apologizing to me. It's like it's not about me. But I really think get honest.
ある人は例えば6ヶ月に1回しかなかなか礼拝に来なくてですね。そして来たと思ったら一生懸命私に言い訳をするわけです。長く。でも私にどうこうということではなくて、これは神に対することですから、その神の前に正直になるということが大事だと思います。
It isn't the problem out there. I mean, there are times. Some people can't. There are. I'm not like. But just, I think you know what I'm talking about. It's like the problem is appetite for God.
問題はその外側の状況とかそういう環境とかそういったことではないと思います。真の 問題は神に対する本当に上渇きが自分のうちにあるかどうかということだと思います。
And, you know, appetites get satisfied.
そしてそういったその欲望、欲求というものが、こう満足を得ることができるわけです。先週実は私誕生日だったので、マリが誕生日のケーキを焼いてくれたんですね。
Yeah, and she made me this, my favorite cake, yellow cake with chocolate frosting.
私の一番大好きな黄色くてですね、チョコレートのフロッシングが乗った大好きなケーキを焼いてくれました。
And it's in the refrigerator right now.
でそれが冷蔵庫の中に今も入ってます。
And I, you know, ever since she made it, I think about it a lot. You know, I.
私はそれが作られた時からもしょっちゅうしょっちゅうそのケーキのことを考えてます。
Last night I was riding the train home from Tokyo and a...
昨日もですね、昨日もですね、電車に乗って家まで帰る時にもずっと考えてます。
う
ちに帰ったらあのケーキが食べられると。
There's no problem. I don't have to say, oh, I should eat this cake.
それも何の問題もないわけですね。帰って あのケーキ食べなきゃいけないんだなということではない。彼女がもう食べることを期待しているから食べなきゃいけないんだと。
well, you know, okay, take, carry that over to worship of God, you know? It's like,
ちょっとそれを礼拝に考えてみてください。
you can never get around to, you know, getting, doing the things of God. It's just like, come on, give me a break.
もうなんか一生懸命ですね、礼拝に行かなきゃいけないとか。
What God, what the Holy Spirit does in us is give us a hunger for God.
そうではなくて、実は聖霊が私たちのうちに神に対するこの上渇きの思いを与えてくださいます。
And that's why it's a good prayer. Pray, you know, pray for this because.There is a spirit. There's a spiritual element. There's an enemy of our souls who wants to keep us from God.
だからこそ私たちはそれを求めて祈る必要があります。これは実は霊的な分野で、そして霊的な分野では私たちの敵が常にこう私たちを神に向かうことから引き離そうとしています。
And what else? Our natural person.Our the flesh, as it's called in the Bible, the old man, the natural person, it does not hunger for God.
そしてまた私たちの古い体質ですね。古い人と聖書でも書かれていますけれども、その生まれ持った性質の中には神を求める上渇きというものは実はありません。
But as the Holy Spirit, you know, we are not. We've died. The old man has died. And as the Spirit moves in our lives, it's just a natural thing.Is we desire God. We want more of God. We want to experience. We want to know Him more.
私たちはもう古い人が死んで、そして新しい人としてこう聖霊が与えられていますから、この新しい性質として神を求める思いというものが与えられています。
And that's what we pray. And you know, pray for me.
ですから、その神に対する上渇きというものを私たちはもっともっと祈っていく必要がありますし、私のためにも祈ってください。私も皆さんのために祈ります。
All right, let's move on. 20 through
25. 20節から25節をお読みします。諸国からの逃亡者たちよ、集まってきて共に近づけ、木の偶像を担う者、数えもしない神に祈る者らは何も知らない。告げよ、証拠を出せ、共に相談せよ。誰がこれを昔から聞かせ、以前からこれを告げたのか。私、主ではなかったか。私の他に神はいない。正義の神、救い主、私を置いて他にはいない。地の果てのすべてのものよ、私を仰ぎ見て救われよ。私が神である、他にはいない。私は自分にかけて誓った。私の口から出る言葉は正しく、取り消すことはできない。すべての膝は私に向かってかがみ、すべての舌は誓い、私についてただ主にだけ正義と力があるという。主に向かって生きり立つ者は皆主のもとに来て恥じいる。イスラエルの子孫は皆主によって義とされ誇る。
God declares that He is God and there is no other.
神はご自身こそが神であって他にはいないと宣言されます。22節です。
He's our creator and He has proven it through one of the ways He's proven it is through prophecy.
神は創造主であり、そしてまたこの預言者を通して、預言者の語った預言を通して、神が神であるということを証明しておられます。
You know, that God predicted things that would happen with absolute accuracy.
神が預言されたこと、それは、もう本当に絶対的にその正確さを持って成就していきます。
It's estimated, that one third of the Bible, if you were to break it down, and one third of the Bible, the verses in the Bible, have to do with predictive prophecy, predictive things that will take place.
大体この聖書全体の約3分の1が、予言について書かれてあるというふうに言われています。
And many of these have already happened. We've looked at them, you know, for example, Cyrus. And there are many, many of these in the Bible that we've seen the prophecy and we've seen where it's been fulfilled. And that gives us confidence in the reliability of God's word.
そして、その予言のうちの多くの部分がもうすでに成就していることを私たちは見ることができます。それがその予言の通りに起こったということを知っていますので、そのことが本当に私たちにまたさらに神の言葉が正しいという確信を与えてくれます。
Verse 22 says, Turn to me and be saved, all the ends of the earth, for I am God and there is no other.
22節には、私を仰ぎ見て救われよ、私が神である、他にはいないと書かれています。
So God here is, he's calling out to all the people, saying, "Turn to me, and I'll save you."
ここではこの地の果てのすべての民よと、すべてのものよ、すべての民に対して、私のもとに帰りなさい。まあ、仰ぎ見てと訳されていますけれども、Turn to me、私のもとに帰りなさいとも。
And there is no other savior.
他には救い主はいないと言われます。
There is, as in, you know, Acts 4:12, there is salvation in no one else. There is no other name among under heaven, given among men by which we must be saved.
使徒の働きの4章の12節には、この方以外には誰によっても救いはありません。世界中でこの皆の他には私たちが救われるべき名としてはどのような名も人間に与えられていないからですと。
Jesus is the Savior.
イエスが唯一の救い主です。
He's the only savior.
この方だけが救い主です。
And God, through Jesus, God has made provision for all people. The provision is there for anybody to be saved.
そしてこのイエスを通して神はすべての人に対して救われるその備えを与えてくださいました。
And it's the, by means of the cross.
それはつまりは十字架です。
You know, it says, turn to him. You know, here in this, in verse 22, some translations, and I believe Shinkaiaku says it, look to him.
この22節の、turn to him っていう、この私、神に帰りなさい、立ち帰りなさいという言葉、日本語の聖書だと、おそらく仰ぎ見てというふうに。
It brings to mind that story in Numbers 21. Remember when the people were complaining, they were bitten by these serpents, and they were starting to die.
民数記のところにですね、人々が蛇に噛まれて死にそうになったときに聖堂の蛇を作ってそれを見上げた人たちは生きることができたという話があります。
Moses, they came to Moses and Moses, God told Moses, make a bronze serpent, put it on a pole. Anybody who looks at that serpent will be healed.
先に全部言ってしまった。民がその蛇に噛まれてですね、みんな死んでいくときに民がモーセの元にやってきて、モーセが聖堂で蛇を作りました。で、それをこう掲げて、それを見た人たちはみんな救われました。
And you know, in John chapter 3, Jesus talking to Nicodemus looks back on that story and he said, "That's me." You know, basically he's saying, just as the serpent was put up.The same way I'm going to be lifted up, he's talking about the cross. And anyone who looks to him will be saved.
そして、イエスがまた今度新約の中でニコデモという人にですね、その話をして、ヨハネの3章にありますけれども、その話をして、あれは私であるということを言われました。その聖堂の蛇は私であると、そして誰でも私を見上げる者は救われるということを語られます。
All right, verse 23 says, To me every knee shall bow, every tongue shall swear allegiance.
23節には、すべての膝は私に向かって鏡、すべての舌は誓い。
And this brings to mind Philippians, chapter 2, verses 8 through 11. It says, it's speaking of Jesus.
ピリピの手紙を思い出します。ピリピの2章の8節から11節、イエスのことについて語られている。
Therefore God has highly exalted him and bestowed on him the name that is above every name, so that the name of Jesus, at the name of Jesus, every knee will bow in heaven and on earth.Earth and under the earth, and every tongue confess that Jesus Christ is Lord to the glory of God the Father.
フィリピの2章の8節から11節、キリストは人としての性質を持って現れ、自分を卑しくし、死にまで従い、実に十字架の死にまでも従われたのです。それゆえ神はキリストを高く上げて、すべての名に勝る名をお与えになりました。それはイエスの御名によって、天にあるもの、地にあるもの、地の下にあるもののすべてが膝をかがめ、すべての口がイエス・キリストは主であると告白して、父なる神が褒めたたえられるためです。
All right, let's go to chapter 46, 1 through 7.
では、イザヤ書に戻って46章に入ります。1節から7節を読みします。ベルはひざまずき、ネボはかがむ、彼らの偶像は獣と家畜に乗せられ、あなた方の運ぶものは荷物となり、疲れた獣の重荷となる。彼らは共にかがみひざまずく。彼らは重荷を解くこともできず、彼ら自身も虜となっていく。私に聞け、ヤコブの家とイスラエルの家のすべての残りの者よ。体内にいる時から担われており、生まれる前から運ばれた者よ。あなた方が年を取っても、私は同じようにする。あなた方が白髪になっても、私は背負う。私はそうしてきたのだ。なお私は運ぼう、私は背負って救い出そう。私を誰になぞらえて比べ、私を誰と並べてなぞらえるのか。袋から金を惜しげなく出し、銀を天秤で測る者たちは、金細工人を雇ってそれで神を作り、これにひざまずいてすぐ拝む。彼らはこれを肩に担いで運び、下に置いて立たせる。これはその場からもう動けない。これに叫んでも答えず、悩みから救ってもくれない。
And here it talks about the foolishness of idolatry again.
ここでまたこの偶像礼拝に対する愚かしさについて語られています。
Bel and Nebo were the principal idols in Babylon.
このベルとネボというのは、当時のバビロンで拝まれていた偶像です。
This is a picture of God's people being carried into captivity.
これは神の民が、捕囚に連れて行かれる時の様子が書かれています。
And the idols that they trusted in to save them are carried away.
そしてこの偶像がを、このバビロンの民がですね、信じていたこの偶像が、彼らを救ってくれるという、その救ってくれるはず の神として拝んでいた偶像を自分たちが運ばなければいけない。また動物の背に乗せて運ばなければいけない。こういった箇所を読むといつもですね、おみこしを思い出します。
I always see these guys just kind of straining.
男の人たちが重そうにですね、一生懸命担いで、大きなこの派手に飾られた箱をですね、一生懸命担いでいます。
And you know, I just want to say to them, "Hey, come to me. You know, Jesus says, 'Come to me, all you weary and heavy laden. I'll give you rest.'"
いつもそういうのを見るとですね、イエスが私の元に来なさいと、私の首輝きは負いやすいからというふうに言われた言葉を思い出します。
Well, here in Isaiah, in contrast to, you know, carrying God around, God says, I have carried you ever since you've been born.
ここで、イザヤはですね、対比してこの彼らが一生懸命神を背負って担いでいますけれども、神が私があなた方を担いできたというふうに
言っています。And I'll carry you to the grave to you.
墓まで私はあなたを運ぼうと言われます。
Yeah, to verse 4 is meaning more and more to me as my hair gets gray. You know.
四節はもう本当にさらに私にとってこう
And to gray hairs I will carry you.
近く近い御言葉になってきました。もう自分もだんだん白髪が増えてきましたので、白髪になっても背負ってくれると。
The lesson here is don't worship a God that you have to carry. Worship the God who carries you.
どうかですね、自分で担がなければいけないような神を拝まないでください。私たちを担いでくださる神を拝んでください。
Don't worship a God you create. Worship the God who created you.
自分たちが作った神を拝むのではなくて、私たちを作ってくださった神を拝んでください。
Because you know, anything man-made becomes a burden.
なぜならば、どんなものでも人が作ったものというのは、これはやがて重荷になります。
You know, not just a physical idol, man-made religions are a burden.
この物理的なその像だけではなくてですね、人が作り出した宗教というのも、これもまた重荷になっていきます。
Some of the things we do in the name of Christ, you know, we can do things in the name of Christ that are really religious sort of burdens.
時にはですね、キリストの名によって一生懸命人間が作り出してしまう宗教的なシステムというものがあって、そういうのもまた私たちにとっての重荷になっていきます。
And you know it because it keeps energy.You know, anything man-made is going to take energy to keep it going.
なぜならば、人が作り出したものというのは、どんなものであっても、このエネルギーを持って、それをこう続けていくためにエネルギーを費やします。
But God is a source of energy.
でも実は神ご自身こそが私たちのエネルギーの源である方です。
When we worship God in spirit and truth, we receive energy from Him.
私たちが霊と誠を持って神を礼拝するときに、私たちは神からこのエネルギーをいただくことができます。
God is unlimited.
なぜならば神にはこの限界というものがないからです。
You know, it's like the springs of living water. You know, it's unlimited.
もうその生ける水が本当に泉のように湧き出てくる。もうとどまるところなくその力を与えてくれる。
He was here before we were here.He created the world. He was here before the earth was here, and he'll be here after.
私たちが存在する前から神はおられました。この宇宙が作られる前から神はおられて、そしてまたこの後もずっとおられる、存在される方です。
You know, God doesn't need us. This is a contrast to religion and idolatry and stuff. Is that they need people? God doesn't need us, but we need Him.
神は実は私たちのことを必要とはしておられません。ここで大きな対比があります。この偶像というのは人間の力を必要としますけれども、神は実は私たちの力は何も必要ではないんですね。私たちが神を必要としています。
And, okay. He is our creator. He's a sustainer of us.
そしてこの方が創造された作られた方、作り主であり、そして私たちのこの命を支えてくださる方です。
All right, let's go finish up here, 8 through
13. では8節から13節を読みします。このことを思い出し、しっかりせよ。背く者らよ、心に思い返せ。遠い大昔のことを思い出せ。私が神である、他にはいない。私のような神はいない。私は終わりのことを初めから告げ。まだなされていないことを昔から告げ、私の計りごとは成就し、私の望むことをすべて成し遂げるという。私は東から猛禽を、遠い地から私の計りごとを行う者を呼ぶ。私が語るとすぐそれを行い、私が計るとすぐそれをする。私に聞け、強情な者、正義から遠ざかっている者たちよ。私は私の勝利を近づける。それは遠くはない。私の救いは遅れることがない。私はシオンに救いを与え、イスラエルに私の栄光を与える。
So verse 11 points to his calling Cyrus by name once again. You know, he's the Persian king who would free them from the Babylon captivity. He's called a bird of prey from the east here.
11節のところ、これは、クロス王、ペルシャの王であるクロス王を指しています。このクロス王が、彼らをバビロンの捕囚から解放させる人として、神が召された人です。そしてそのことを神、ここでは、東から来る猛禽というふうに呼んでいます。
The Birdman, Cyrus. Anyway, God repeatedly makes the point that he proves that he's God. He's proven it.And he's going to continue proving it by predicting the future.
神は、ここでこの将来のことを告げることができるということを通して、その神は神であるということを示しておられます。
He says, He is God and there is no other.
神がまさにこの方こそが神であって他にはいない。
And in verse 10 says, My counsel shall stand and I will accomplish all my purpose.
10節には私の計りごとは成就し私の望むことをすべて成し遂げるという
God is the one who's in control and it's his purpose being accomplished that's the important thing
神はすべてを支配しておられてそして神のこの計りごとが成就するということがこれが一番大事なことです
And so sometimes we should examine our attitude toward God
ですから私たちは時には自分たちの神に対する態度というものをこう見つめ直す必要があります。
Are we trying to make him be what we want him to be?
私たちは自分が望むことを神にやってほしいと神にさせようとしてないでしょうか?
I mean, are we just using God to accomplish our purposes? Are we looking to God? Are we looking and having faith that God is accomplishing his purpose through us?
私たちの望むことを成し遂げるために神を用いようとしていないでしょうか私たちは神のその目的が成し遂げられることを望むものです
Because if the attitude is where God is, if we're just looking for him to accomplish our purposes, then it's like we're just making requests, okay, this is what I want, you know. It's not a whole lot different than probably people go to idols, you know.Help me to pass this test or do, you know.
もし私たちが自分の望むことを成し遂げるために神に働いていただくという、そういうふうにしか考えていないと捉えていないとしたらば、それはじゃあこのテストに合格しますようにとか、これができますようにとか、もう他の偶像の神々と同じになってしまうと思います。
Now, of course, I want to make clear, God cares about your quests, and it's good for you to come with your requests.
もちろんですね。もちろんですね。神は皆さんの祈りに応えてくださいますし、願うことというのが悪いこととは言ってません。いいと思います。
But the problem is if that's sometimes if that's all it is, if we don't go much further, what happens is we're sort of directing God.
でももしそれだけにとどまってしまっているとしたら、その自分の願いだけにとどまって、それ以上先に行っていないとしたら、それはもしかしたら自分で神をこうコントロールしようとしているのかもしれません。
And we start to see him as just being someone who responds to our requests.
そしてこの方をですね、何か自分たちのリクエストに応えてくださる方という捉え方をしてしまう。
But you know, this is really exhausting.
でもこれは実は疲れることです。
Because you got to know everything to ask him, okay? You got to be in charge, and then, okay, God, this is what we need to do. Do this and this and this. The problem is, I don't know what to do.
なぜならば、そうなると今度は自分が何を望んでいるかというのを全部把握してですね、自分で全部これをリクエストして神に持っていかなければいけない。でも問題はそんなに私たちは自分たちのことが分かっているか、どう自分の人生を導いたらいいか分かっているかという。
And that's the whole reason I came to God in the first place is I couldn't run my life. I needed Him. I needed Him to tell me and show me and teach me.
実はだからこそ私は神のもとに来たわけです。自分で自分の人生をどうしていいかわからない、どう動かしていったらいいかわからないから神のもとに来て導いてください、示してくださいと。
And it gives me great comfort to know that there's a purpose in my life, even if I don't realize it, but God realizes it and He's working it out. He's my life is in His hand. That gives me great comfort, and it should you also.
そして実際神が私の人生に目的を持ってくださっていて、そのためにこう働いてくださっている、私が気づいていないところでもそうして働いてくださっているということを知るというのは本当に確信をと、それから励ましになることだと思いますし、皆さんにとってもそうだと思います。
The God that is shown to us in the Bible, especially Jesus,Has revealed him to us is not tiring.
神はこの聖書の中でご自身を示してくださっていますし、イエスご自身も示してくださっていますけれども、これは実は私たちにとって何かこう疲れるようなことではありません。
He's the God who renews our strength.
神こそが私たちの力を新たにしてくださる方です。
Going to the New Testament, He's the God who takes our burdens.
そしてまた新約に行くと、私たちの重荷を負ってくださって、私たちに安息を与えてくださる方です。
And He'll do this. He does this when we allow Him to be God.
そして神は私たちがそのように神に委ねるならば。やっていただくということを明け渡すならば、神は喜んでそれをしてくださいます。
When we just say, in faith, you're the potter, I'm the clay.
ですから、あなたが陶器師で、私は土です、粘土ですという時です。
And we discover He's working in our lives.
そうすると、神が私たちの人生のうちに働いてくださっているということが分かります。
And you know, that gives rest when you can just.Have faith. He's working in my life, and you don't even have to know what He's doing. Okay, that's what a lot of times what we strive at is we're trying to. We have to feel like we have to figure out exactly what He's doing.
でも、そしてそのように神が私たちのことを知っていてくださって働いてくださっているということを知っていればですね、それで私たちは本当に。安息することができます。すべて神が今何をされているのかというその一つ一つのことを全部理由を私たちは知る必要はありません。時に一生懸命そのなんでこういうことを神が今されているんだろうということを知ろうとしてしまって、そこに力を費やすことがあるんですけれども、でもそんな必要はありません。
But when we just trust Him, even if you don't understand, you just need to trust that He isWorking His purposes in your life, and you can rest. He's the potter, you're the clay.
時に本当に理解できないこともありますけれども、でも神が目的を持って働いてくださっているということを信じて、信じる時に私たちはそこに安息を覚えることができます。この方が陶器師であり私たちの父です。
It always goes back to the simple, simple truth. God loves me.Jesus loves me. This I know, for the Bible tells me so. I mean, that's just.
でも本当に神が私を愛してくださっているというそのことを知っておくということだけでもう十分です。
And He's perfect.
神は完璧な方です。
He's beautiful, beautiful beyond comprehension.
もう本当に麗しい方で、私たちの理解をはるかに超えた麗しい方です。
He is love, the Bible tells us.
神は愛ですと。愛ですと聖書は教えています。
And this is the God we have. This is our Father.
その方が私たちの父親です。
And the whole life, our whole lives, the greatest thing is just to get to know Him. That we are, He's got our lives in His hands, this wonderful Father, and He's taking care of us.And we have this privilege of getting to know Him.
人生を通して一番大事なのはこの神がそのように私たちを目的を持って 働いてくださっているということを知ることです。神のことを知るということ、これが一番私たちにとって特権であり、また喜ばしいことです。
I mean, that's a treasure. We have a treasure in God that is far exceeds anything this world has to offer.
それが私たちの宝です。私たちには本当にこの世が提供できるあらゆるものよりもはるかに勝った素晴らしい宝を私たちは持っています。
Let's pray.
お祈りします。
Father, we thank you for just this treasure that we're talking about.
お父さん、今話したこの宝をありがとうございます。
You are our treasure, Lord.
主よ、あなたは私たちの宝です。
And Lord, we confess that at times we have this tendency to try to run our own lives and not to trust in you.
私たちは時にあなたを信頼せずに自分の力で自分の人生を動かそうとしてしまうことがあります。
some of us get oppressed mentally when we try to think and try to reason why are you doing this or what's going on and it makes us tired.
時にはなぜこのようなことが起こるのか、神は何をしておられるのかと怒りを覚えてしまうような時もあるかもしれませんけれども、そのような思いは本当に私たちを疲れさせるだけです。
I pray, Lord, that right now you would lift that burden.
主よ、どうぞ今そのような重荷を私たちのうちから取り除いてください。
And help each of us just to simply trust in you.
そして一人一人本当にただ単純にあなたを信頼することができますように。
And just rejoice in that. You are the potter, we are the clay.
そしてあなたが陶器師であり、私たちが粘土であることをただ喜ぶことができますように。
And you make all things beautiful.
あなたはすべてのものを用いて美しいものを作ってくださいます。
Trust in you.
あなたを信頼します。
In Jesus' name we pray.
イエス様の御名によってお祈りします。
Amen.
Amen.